さあその分子標的薬と、まあ、並んでというんでしょうか、最近はこちらの方もまた皆さんの注目が集まっているようですが、免疫チェックポイント阻害剤、もう早くその話を聞いてくださいというような、何かこうリスナーの皆さんの声も聞こえてくるような気がするんですが、先生これは、まあ、肺がん治療に携わる前門戸先生のこの医師としての人生の中でも画期的なお薬。
そうですね、非常に画期的なお薬だと思います。一つには分子標的薬は先ほど言ったように、EGFR とか ALK とかの遺伝子変異がある患者に適用になるというようなことで、ない患者にはほとんど効かないお薬で、ある患者も、半分以下の患者さんというようなことになりますが、この免疫チェックポイント阻害剤に関しては、非小細胞肺がんのすべての患者さんに適用になるというようなところが、違います。それで、大事なところは、今までは治癒する患者、治ってしまう患者っていうのは転移のある患者にはほとんど考えづらかったところなんですが、この新たな免疫チェックポイント阻害剤は、まあ、全てという患者ではないんですが、10から15%、まあ、大体 15% くらいの患者は、これによって治ってしまう患者、まあ、その今新しいお薬ですから、もうずっとその患者を10年も20年も終えてたわけではないのでわからないんですが、その治癒の可能性を含む治療ということで、今まで転移のあった患者さんには治ることは諦めて、先ほど言ったように、先週ですね言ったように、生活の質を高めながら長生きしてもらうというようなところが目標だったんですが、この免疫チェックポイント阻害剤では一部では治る患者さんも出るというようなところでは、我々肺がんに長く携わってきた者にとっては本当に画期的なお薬といえます。
実際先生は昨年まで宮城県立がんセンターにいらしたということで、今年の4月に着任をしていただきましたけれども、宮城県でもこういった治った例というのは、
そういった患者さんは、数名、経験してますね。それはもう転移もあってで、それなりの病気の広がりもあるような方ではあるんですが、そのお薬っていうのは、今まではずっと治療していなければならないというふうに考えるかもしれないんですが、最近出たデータでは2年間投与して、その後もう亡くなってしまった場合は続けずにやめても、5年生きている患者さんもいるというようなデータも出てきてますから、一ついい点は、治療をやめても、その先ほど分子標的薬では治療していながらもムクムク大きくなってくるなんていう例を出しましたが、治療をやめても全く病気の方がなくなったままというような患者もいますので、そういったところではまさに治癒を狙える新しい治療ということが言えますね。
となりますと、もう先生他の治療は全て結構ですから、免疫チェックポイント阻害剤をお願いしますみたいな流行る気持ちで、ね、先生の門を叩く方も出てくるんじゃないかと思うんですけど、こう使えないという方もいらっしゃるんですか？
それで効果の方を今強調してお話ししましたが、実はですね、免疫療法っていうのは皆さんインフルエンザワクチンのことを思い浮かべてください。インフルエンザが流行る時期の、まあ、1ヶ月とか、それくらい前に投与して初めて効果が出ますよと、それはまあワクチンの話ではあるんですが、免疫療法一般にやはり効きが遅いというようなところがありますから、それで病気の進みが非常に早い患者さんに関しては即効性のある抗がん剤の方がいい時もあります。免疫治療の 効果が出るのを待ってる間に、どうしようもないような状態になってしまう方を防ぐためには、これはあの全て免疫チェックポイント療法が最初に来るというわけではありません。そういったところでは免疫チェックポイント阻害剤の効く人を見分けるということで、先ほど、細胞とか組織を取ってこなければならない、診断にはそれが必須なんですが、その時に、PDL1 というタンパクを見ることによって効く人効かない人っていうのを見分ける方法が今考えられて、その PDL1 が 50% 以上発現している人は一番最初から免疫チェックポイント阻害剤を使えるんですが、それらが 50% 以上ではないまたは分からない人に関しては2番目の治療として、それがやられることになってきています。それに加えて先ほど言ったように病気の進み具合に応じては免疫チェックポイント阻害剤よりも抗がん剤治療の方がいい方もいるというようなことは考えておかなければならないことです。
この阻害剤は錠剤なんでしょうか？
いえ、これはあの抗体薬ですから、はい、まあ、非常に高価なことで有名にはなりましたが、点滴で、今2種類ありますが、最初に上市されたお薬は2週間ごと、後から出てきたお薬は3週間ごとの点滴ということになります。ただあの抗がん剤と違って、もう1時間以内に点滴は終わりますから、非常に簡便に、点滴して、帰れるというようなところになります。
あの副作用というところではこのお薬の場合はどうなんですか？
あの免疫療法が副作用が少ないというようなことで、考えられている方もいますが、まず投与したときに抗体薬ということで、アレルギー反応が起こる人がいるんですね。熱が上がったりというような方もいますし、まあ、あの投与時はそれほどでもないんですが、その後から、まあ、皮疹が出たり、皮疹っていうのは、皮膚のポツポツというよりか赤みが出たりする方がいたり、あと大事なところは免疫系ががん細胞だけ攻撃してくれればいいんですが、これは少し後の方の話になりますが、その体のさまざまな臓器を攻撃し始めるというような方がいます。それはあの肺であれば間質性肺炎を起こしたり、あとは、糖尿病に、関係する膵臓を攻撃すると、激症1型糖尿病ということで血糖値が通常の人は100くらいなんですが、それが500を超えたり、場合によっては1000を超えるような方もいたりします。また肝臓が悪くなったり、あとは脳の下垂体を攻撃してホルモンのバランスが崩れてしまうような方もいるんですね。まあ、そういった方の頻度っていうのは、10% 以下ではあるんですが、そういった全く今までには経験したことのないような副作用もありますので、これは主治医の先生また薬剤師の先生とよく相談しながら、最初にこのお薬の教育を受けて、それからこのお薬を始めるというようなことも重要なポイントになってきます。
はい、本当にあの2週にわたって分かりやすくお話を聞かせていただきましたけれども、まあ、あの免疫チェックポイント阻害剤が最新であろうと思っているんですが、さらに最新の何かこう研究というんでしょうか、治療は今進んでいないんですか？
あの免疫チェックポイント阻害剤、今は単剤で使ってます。それだけで使ってるんですが、これを抗がん剤と組み合わせた方が、さらに効果が増すというデータも出てきてますし、場合によってはその分子標的薬の中で血管新生阻害薬というようなものもあって、これはあのがんは、栄養が必要で、そのがん細胞自体が自分のところに血管 胆を導いて、それで栄養を取ってるというようなところがあるんですが、兵糧攻め作戦とも言うんですが、その血管新生阻害剤で、その血管を、特にがんに行く血管を止めてやるというような治療法も出てきています。その血管新生阻害薬とこの免疫チェックポイント阻害剤を一緒に投与するというのも今盛んに試みられていることで、こういった免疫チェックポイント阻害剤の併用療法っていうのはこれからまあほどなくして使えるようになるんじゃないかと思って期待しているところです。
はい、さて、それでは最後に前門戸誠先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、もしこの、放送をお聞きになっている方で肺がんと言われた方、またご家族が肺がんと言われた方がいるかもしれないです。それは非常に重い話でショックを受けられた方も多いかもしれないですが、今肺がんの分野は非常に進歩して新たな治療法がどんどん生まれてきている分野ですから、そういった治療法を駆使して生活の質を高めてどんどん長生きしてほしいと希望しています。あまり落ち込まずにどうぞ積極的に治療に、また普段の生活にも積極的に取り組んでいただければと思います。